主の年2024年9月29日の主日礼拝をただいまから始めます。礼拝を始めるにあたって皆さんで起立して主に賛美を捧げましょう。新聖歌338番、山行くも海行くも。ください。それでは司会者がお祈りいたします。皆さんも心を合わせてお祈りをお願いいたします。闇夜にも嵐にも見失うことなき御光はイエスご自身、恐れ迷うことなし。天にいらっしゃるお父様、今日の御言葉はありがとうございます。今日の賛美ありがとうございます。あなたこそこの真っ暗な世界にいる御光です。矛盾の多いこの時代におけるあなたは指し示してくださる光です。どうかあなたの光が私たちから失われることがありませんように、あなたの光をまっすぐ見ることができますように、一人一人に力をお与えください。悲しみや苦しみ、悩み、多くの暗闇がありますけれども、主よ、すべてにおいてあなたが共にいてくださり、私たちと共に歩んでくださることを忘れることがありませんように。苦しみの時こそあなたは私たちを背負ってくださり、あなたご自身が私たちを運んでくださいますから、どうかそのことを経験し、私たちがあなたへの信頼をますます強くすることができますように、一人一人に力をお与えください。あなたこそ主、あなたこそ救い主です。順調な時だけでなく、悩みの時こそあなたこそ主と呼べる人生を送ることができますように、一人一人に力をお与えください。今日の礼拝を楽しみに待っております。今日のメッセージをあなたが教えてください。すべてあなたに委ねます。イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。 はい、それでは、主の祈りを皆さんでお祈りしましょう。プロジェクターの方にも映し出されております。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは、子ども賛美信仰問答先生お願いします。
はい、イエス様の素晴らしさ共に賛美しましょう。ありがとうイエス様、ありがとうイエス様、あなたの愛の技を。ではしばらくぶりです。はい、久しぶりです。9月8日ぶりかな。少し振り返りながらです。そうです。問20覚えてますか？問い 第3部に入って私たち人間のことが語られていますいました。神様は初め人間として誰を作ったか、アダムとエバでした。アダムとエバをどのように作りましたか。神様の形に、神様に似せて神様の形として作られた。で、そのアダムとエバは神様を愛し神様の教えを守りましたか。いいえ、守りませんでした。ではそのアダムとエバが神様の教えを破ったとき、アダムとエバはどうなりましたか。覚えていますか。アダムとエバはどうなったか。答えは、答えはアダムとエバはエデンの園から追い出された。そして死ななければならなくなった。ではそうなってしまったことを覚えて、罪とは何でしたか。罪とは何でしたか。子ども礼拝クイズにしっかりとのぞみちゃん書いてありましたけどね。はい、書いてありました。正解が、大正解が書いてありました。罪とは神様に逆らい、神様の教えを破ることなんです。これをした、あれをしたとかね、この悪いこと、いやそんなにそれは悪くないとか、私たちの人間同士の中で感じたり感じなかったりではなく、聖書が罪とは何かと教えている、それは神様に逆らうこと、神様の教えを破ることなんです。そうです。まあ、聖書の箇所を読みすると、ヨハネの手紙の第一3章4節に、罪を犯している者は皆律法に違反しています、罪とは律法に違反することですと書いてあるんです。はい、罪はこうかなあかなとか、これかなあれかなとか、こう感じたのでではなく、神の教えを破ることなんです。ではそのアダムの罪によって私たちはみんなどうなったか、それが聖書に書いてあるんですが、アダムの罪によって私たちがどうなったかというのの答えは、私たちは皆その罪を犯す、神様の教えを破ってしまう、神様に逆らってしまうという、その罪の性質、いい人だとかいい子だとかね、悪い人だとか悪い子だとか、それを超えるというか、見せかけのそういうのだけではなく、その私たちの心の深いところに罪の性質というものを持って生まれて、そして死ななければならなくなったと聖書は教えているんです。さあ、聖書の箇所を開きますが、詩編の51編の5節にこう書かれています。ご覧ください、私は咎があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。詩編51編の5節に、ご覧ください、私は咎があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりましたと書かれています。もう一つ新約聖書を開きます。この聖書箇所を聞いて、あ、この箇所だと分かる人がいたら、はい、私分かりましたと後で教えてください。ここで手を挙げる人はあんまりいないかもしれないんですが、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、まさにアダムですね、罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全ての人に広がったのと同様に、点点点とあるんですが、ローマ人への手紙の5章の12節にそれが書かれています。あ、ローマだったな、パウロが言ってたな、気づく方が、ローマです、ローマ人への手紙でした。はい、アダムとエバは神様の教えを破ってしまった。その神様の教えを破ることが罪であると。で、その罪を犯したことによってアダムたちはエデンの園から追い出されて死ななければならなかった。最初の人として作られたアダムによって、私たちは罪の性質というものを持って生まれて、私たちも死ななければならなくなったということを教えています。聖書の箇所には、私は 戸があるものとして生まれた、罪あるものとして母は私を身ごもったんだと。新約聖書もちょうど一人の人によって罪が世界に入って、罪によって死が入って、こうして全ての人が罪を犯したので、全ての人に死が全ての人に広がったんだということが書かれています。では今日は子ども信仰問答の問い22、アダムの罪によって私たちはみんなどうなったかというのの答えと聖書を一緒に言いたいと思います。まだです。問い22、アダムの罪によって私たちはみんなどうなりましたか。では皆さんで答えをお願いします。3、はい、
私たちは罪の性質を持って生まれ、死ななければならなくなりました。
では聖書箇所を一緒に言いましょう。ご覧ください、私は戸があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。詩篇51編5節。ちょうど人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全ての人に広がったのと同様に。ローマ5章12節です。はい、子ども信仰問答終わります。
はい、ありがとうございました。それでは、本日のメッセージに入ります。本日の、聖書箇所、箴言1章10節、暗唱聖句と一緒になります。箴言1章10節、お読みいたします。旧約聖書の1092ページになります。箴言1章10節、我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしてもそれに応じてはならない。本日はこの聖書箇所から、惑わしに応じてはならないというテーマで岡本真紀先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
はい、ではお祈りいたします。愛する神様、お名前をあがめます。私たちが何を信じているんだろうか、聖書は何を教えているんだろうか、私たちの生活とどう関わるんだろうか、そんなことを信仰問答を通して整理することができることをありがとうございます。なんとなく分かっていた罪がはっきりしたり、自分が思い込んでいた死について正しいことを聖書から教えられたり、信仰問答を通して子どもたちとともに教えられることをありがとうございます。また暗唱聖句も毎月していますが、この暗唱聖句を通して共にあなたの御心を知ることができるようにと願っています。私たちの心を柔らかくしてください。過ぎた1週間それぞれの歩みがあったことを思います。疲れがあったり、不安があったり、痛みがあったり、新たな喜びに出会うことがあったり、希望を知ることができたり、あなたの励ましや慰め、時にはあなたがどこにおられたのだろうと、そんな距離を覚えることもあったかもしれませんが、今ここに共に集まって私たちは軌道修正しています。ここからまた新たな週が始まり、新たなあなたとの歩みがあることを覚えて、お名前をあがめます。御言葉を開きました。どうぞ私たちにあなたの御心を教えてください。語る者があなたの身思いを削ったり付け足したりすることがありませんようにお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、先ほども言ってくださいましたが、今月の暗唱聖句は箴言の1章10節でした。我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしてもそれに応じてはならない。 まあ、しばらく箴言から暗唱聖句の箇所を読んでいけたらいいなと思うんですが、まあ、箴言の一章一節にあるように、この箴言はソロモンの格言、ソロモンの箴言と言われています。これは知恵と訓戒を知り、悟りの言葉を理解するためとありますけれども、まあ、この箴言は謎として書かれて、謎を理解するんだと6節にもありますが、知恵のある者の言葉と謎を理解する、例えを言うとか、まあ、知恵の書というふうに言われています。謎、例え、まあ、そんな書き方がされるのは、はっきりと書かれている箇所もあるんですが、私たちが一方的にこうであるこうであるとただ教えられるのだけではなく、この謎は何だろう、この例えは何だろうと自分で考えて見出す、そんな力も養おうとしていることを思います。箴言には私たちがその御言葉を理解しようとする力を養わせている。そして全体を読んでいくと、いろいろな対比があるということにも気づきます。命と死、高慢と謙遜、悪しき者と正しい人、平安と争い、愚かさと知恵というような対比を通して教えようとしているということにも気づきます。謎と例えで何だろうと考えるところと同時に、なるほどなという分かりやすい対比も記されています。中心と言えるところは、箴言の中心と言えるのは一章七節にある、主を恐れることは知識の始め、主を知ることである。それが箴言の中心と言えます。この一章七節だけではなく、九章十節にも、主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟ることである。また15章の33節も、主を恐れることは知恵の訓戒、謙遜は栄誉に先立つと、主を知ること、主を、そしてその主を恐れること、それが知識の始めであると、知っていくための中心は主を知り、主を恐れることだということが箴言を読んでいくと分かります。そして今月の暗唱聖句、もう一度読みしますが、箴言の一章十節、我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしてもそれに応じてはならない。我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしてもそれに応じてはならない。この一章の中だけでも、八節にも、我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。そしてこの十節、我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしてもそれに応じてはならない。十五節、我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない、彼らの通り道に足を踏み入れてはならない。そして一章だけではなく、二章も我が子よと始まり、三章も我が子よ、そして四章も子たちよ、五章も我が子よ、六章も我が子よ、七章も我が子よと子供たちに語りかけている、そんな呼びかけが書かれていることに気づきます。二章から七章はもう冒頭から我が子よと言っていますが、他の八章以降でも我が子よという言葉は繰り返し出てきています。まあ、改めて子どもたちに誰とどんな人生を歩んでほしいのか、そんなことを教えられるんだということにも気づきます。我が子よ、我が子よ、子供たちよと、そう語るところで、子供たちに誰とどんなふうに人生を歩んでほしいか、そんなことを教えられる 真言であるということにも気づきます。まあ、実際に子供がいる方もいない方もありますけれども、まあ、教会の子供たち、また自分のお子さんたち、また社会にいる子供たち、関わったことのある子供たち、親戚の子やいろんな子供たちが私たちの周りにいますが、子供たちが誰とどんなふうに人生を歩んでほしいのか、誰とと考えるときに、優しい人とか何か最先端の技術や知恵を持っている人とか、これができる人、あれができる人、どんなことを思うでしょうか。勉強ができる人と一緒に歩んでほしい、学校ではこうだ、仕事では、結婚は、そして将来と、どんなふうに思い描くでしょうか。聖書的に言えば、主を恐れる人と歩んでほしい、御言葉を愛している人、御言葉を喜んでいる人と歩んでほしい、神の言葉、知恵の言葉を聞く人と歩んでほしいというものがあるでしょうか。まあ、賢く歩むということも出てきますけれども、聖書的に主を恐れる人、御言葉を愛している人と歩んでほしい、神との交わりが豊かで、御手の中で喜びに満たされる、そんな歩みを送ってくれたらいいと願われるでしょうか。また皆さんの親は皆さんにどんなことを願っていたか思い出すことはあるでしょうか。自分の親は自分にこんなことを願っていたな、こんな人と歩みなさいと言っていたということを何か思い出す方があるでしょうか。まあ、聖書的にという言い方をわざわざしましたけれども、主を恐れる、御言葉を愛する人、神様との交わりの中が、交わりが本当に豊かで、神様の御手の中で喜びに満たされていることは大事である、それはわかるけれども、現実的にはやはり何かができる人とか、何かの能力を持っている人、いや心の優しい人、まあ、そんなふうに思うことはないでしょうか。現実を見ると、人間関係が得意であったり、事業を成功していて、していたり、いや多少のごまかしをする人であったとしても、器用に生きているのであれば、そういう人と歩むことが賢く歩むことなのだとか、心の深いところに私たちは何を持っているんだろうか、どんな歩みが賢い歩みで、どんな歩みが伝えたいものであるのか、私たちの中に何としてでも主を恐れることを教えたい、いや何としてでも親に敬い従うことを教えたい、成功すること、自立することを教えたい、自分の子供だけではありません、教会の子供たち、社会の子供たちに対して何を伝えたいんだろうか、将来を担っていく子どもたちに何を伝えたいんだろうかと考えるときに、現実的にと聖書的にと分けるのではなく、私たちはやはり聖書から教えられていきたい。箴言のこの一章十節は、罪人たちがあなたを惑わしてもそれに応じてはならないと、罪人たちの惑わしに応じて歩むなと教えています。罪人って何だろうということを思いますが、先ほどの信仰問答で言えば、神に逆らう人です。 当然そんな人と歩んでほしくないとなるのですが、いや、していきたいと思うのですが、13節14節を見ても、罪人というのは利益をむさぼるとか、傲慢を自分の顔に出しているとか、神様を求めない、そういう人が罪人たちの象徴なんだ、特徴なんだということも言っています。信仰問答にあるように、神に逆らう人、そしてこんな特徴のある人たち、利益をむさぼって傲慢を顔に出すような神を求めない人たち、彼らがあなたを惑わしても、惑わすその手口は11節16節18節にありますが、一緒に来い、人の血を流すために待ち伏せしようとか、彼らの足は悪に走り、人の血を流すのに早いというように、その手口が早かったり、18節にあるように隠れ狙っている、そんなそそのかしたり説得しようとしたり待ち伏せする惑わしの手口によって罪人たちがあなたを導こうとしても、それに応じてはならないと。そんな誘惑は子どもたちの近くにあふれているでしょうか。信玄が言っていることは古く現実的ではないでしょうか。身近にないことなのであまり気にしていないのではなく、現実的に罪人の手口というのは非常に巧妙で、その目的、利益だけではない、神から話すだけではない、何か複雑なものが入り混じって、そう、私たちの想像以上に子どもたちの近くに、子どもたちの周りに魅力あふれるように山とある、近づいてくることを覚えておきたいと思うのです。犯罪か犯罪でないかだけではなく、もちろん霊的な視点で神から離れることの恐ろしさ、悪に流れるという特徴は、主を恐れる、この主ご自身がどういうお方か、主の前にひれ伏す、それを選ばない、大切に思わないところから出てきます。主を信じていないところももちろんそうですが、これぐらいは、この少しぐらいはという誘惑の手口に対してなんとなく流されてしまうところを守るのは、主を恐れる、それが根本の大切なことになる。信玄に彼らの惑わしに応じてはならないとその命令があり、15節には一緒に行くな、通りにも入るな、そしてかばうな、そこまではっきりと強く言っています。で、その理由は、彼らの足は速いのだ。うかうかしていると簡単にその悪の誘いに子どもたちは流されてしまうと。神を恐れない、神様が教えるもの、主の知識というものを憎み、神様の忠告を聞かない、神様の叱責を侮る、そのことに対して信玄は、信玄一章の31節と32節に結果はこうなるんだということも書かれています。私の忠告を受け入れようとせず、私の叱責をことごとく侮ったからだ。それで彼らは自分の行いの身を喰らい、自分が企んだことで腹を満たす。浅はかな者の背信は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼすと。はっきりとその結果はこうなんだと教えています。現実はどうか、自分はどう思うかではなく、御言葉が何を教えているか、 そこに耳を傾けていきたいのです。新約聖書のガラテヤ6章7節には、思い違いをしてはいけない。神は侮られるような方ではないということが書かれています。これぐらいいいだろう。神はこんな方だろうと、そんなふうに思うなと。思い違いをするな。神は侮られるような方ではない。少し前に箴言3章を開いて主を恐れることを覚えました。主を恐れることは神様の偉大さを知ること。神様が神様に近づけない、そんな畏敬の念を抱くことであり、同時に自分の罪深さを知ることです。この主を恐れるというものが私たちの中にあるときに、罪人たちがどんな手口を持って、どんな方法を持って巧みに惑わそうとしても来られても、それが聞こえの良いもので犯罪ではないから大丈夫、これぐらいはいいだろうというものに対しても流されず踏みとどまることができる。いろいろな知識を私たちは増やしていきます。いろいろなことを学んでいきます。その初めに私たちは、その知識の初めは主を恐れることであると、神様の偉大さ、この天と地を作られたという大きなお力、あなたのためにイエス様を送られたという憐れみ、この御言葉を理解するためにご聖霊が働いてくださっている、その三位一体の神様を近くに覚え、私たち自身もまた子どもたちも罪も惑わしも誘惑もあるこの社会の中で、浅はかなもの、愚かなものになってしまうことがないように、御言葉に耳を傾け、時にある神様の忠告に叱責に素直に心を開いていきたいと思うのです。一章の33節にはこのようにあります。しかし私に聞き従う者は安全に住み、災いを恐れることなく安らかである。拒んでしまうとそこに恐れがこのようにあるけれども、聞き従うところには安全がある。災いを恐れる必要はない。主を恐れればよいのだと。そしてあなた方には平安があるということも約束しています。罪人たちがあなた方を惑わしても、それに応じてはならない。子供たちがそれをしっかり受け取って、大人も罪に対して神様を侮るような態度を取るのではなく、神様を忘れないで、神様を恐れて御前に立っていきたい。この世界を作られた神様の前に、この世界と神様の言葉が分離しているのではなく、作られた神様の御手の中で世界を見て、また子供たちを見て歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。愛する天の地なる神様、主を恐れることが知識の始めであり、私たちは罪を知り、あなたの偉大さを知る者として今ここにあります。あなたを愛する思いと同時に、あなたを恐れ、あなたの前にひれ伏すことができますように、あなたの偉大な力を前にして生かされている恵みを覚えつつ、罪人たちの巧妙な惑わしに、災いに流されてしまうことがありませんように、また子どもたちを そのような誘惑から罪人たちから守ることができるように、神様、御言葉にあって子供たちに教えるべきことを私たちが教えることができるように助けてください。それがあって社会の中で生きていけないなんてことがあるはずがありません。この社会を作られた治めておられる主導を前にして私たちはあなたを小さくしてしまうことがありませんように助けてください。主の御手にお委ねいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。それではただいまのメッセージへの応答の気持ちも込めて主に賛美を捧げましょう。新聖歌253番、イエスの御腕に。それでは献金の時を持ちたいと思います。献金は会費や講師料ではありません。また、私たちは貧しい神様に何か捧げるわけではありません。豊かな神に感謝の献金を捧げます。心に思う献金をしてください。それでは今日の献金当番は平山兄弟になります。よろしくお願いします。
お祈りします。愛する天の下の神様、今日もこうして巨大島へ集まり礼拝を迎えることでき、感謝いたします。本当に私たち、この世の中本当にさまざまな誘惑、また窓橋、またさまざまな争い事、多くのことがありますけれども、私たち、本当に神様、イエス様をの方向を向いて、神様がと一緒に歩んでいきますように、そうすることによって、本当に平安が訪れるということを聞き、感謝いたします。どうぞこれからもさまざまな世の中の為政者数、ありますけれども、本当にその者たちが本当に争いのない世の中にしていきますようにも、神様が働きかけてくださいますようにお願いいたします。今捧げた献金、神様のご縁のためにどうぞお清めてお使いください。感謝して愛するイエスのお名前によってお祈りします。アーメン。
はい、ありがとうございました。それでは、皆さんでご起立ください。正英、新聖歌61番を皆さんで賛美しましょう。御恵みあふるる。その後、岡本先生から祝祷をいただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。ご着席ください。